どうですか、うかうかクラシックは。
楽しい。
うかうかハラスメントがね、こう問題化している中、
毎日うかうかクラシックをやろうっていうハラスメント。
いや、うかうかクラシックやろうじゃないですか。
今日はシューマンです。
シューマソですよね。
はい。
もうまたシューマンは。なんちゅうか、シューマンはいいですよ。
シューマンは、うん、シューベルトと間違う。
シューだけやろ、それ。
うん、
シューが。いや、とにかくシューマンはね、まずね、シューマンって人が面白いんだよ。もうとにかくシューマンが面白い。で、音楽史上、まあ、稀に見るダメ男というか、
うん、
ダメ男ちょっと痛いんだよね。全部人生全て痛いみたいな感じですよ。ピアニストを目指そうと思ってさ、
うん、
めっちゃピアノの練習しててさ、
うん、
小指を特訓する機会を自分で作るんだよ、
うん、
でそれで小指痛めてピアノできなくなるとかさ、なんか
中二感がある。
もうとにかく、あ、確かにね、すごい中二感があって、だからそうね、ひょっとしたらこう、なんていうかな、音楽史上を、音楽西洋音楽史史上を、まあまあまあ多分まあ、群を抜く中二感と言ってもいいですよね。で、やっぱり何て言うかな、こう、なんかね、情けない話が多くて、やっぱ、うかうかクラシックは、やっぱこう、シューマンに捧げられるべき、ものではないかという気がしますよ。
でも、そんなに有名な曲があんまりなくない、
シューマン、うん、いや、まあ、ちょっとそれは時代によるよね。昔だったらさ、シューマンの交響曲1番の春とかはさ、あと3番のラインとかは結構、まあ、ラインかとか結構みんな知ってる曲だったと思うんだけど、ドイツ音楽だからね、
うん、
でもまあ、あと子供の情景、まあ、トロイメライとかさ、う
ん、トロイメライは
トロイメライとかみんな知ってるじゃん、いいっていうふうにやっぱこうあったんだけど、まあでもシューマンはやっぱトロイメライとかじゃねえけどな。とにかくシューマンはね、こうまぐれあたりみたいなすごい瞬間があって、うん、だからなんていうのかな、やっぱその瞬間ゆえに、ただものじゃなかった中二感というか、
うん、
基本中二病なんだけど、たまに天才的な瞬間が訪れるので、やっぱシューマンってやっぱすごかったんだな、すごかったのかなって企画を錯覚するんだけど、おしなべて聞くと、ま、のんみたいな感じが多いんだけど、う
ん、なんか甘い曲が多い、ロマンティック
な、まあ、甘いっていうか、まあ、夢見がちなんだよね、全般的に全部、うん、とにかく全般的に、まさにトロイメライっていうかさ、全般的に夢見がちですよ、シューマンは、うん、辛い現実が見られなかったってことですよね、いう気もして、まあ、だからすごくシューマン面白いですよ。
性格と曲が一致しとるんやね。
まあそうね、やっぱこう夢見がち、夢見がち。だけど、もう少し言うと、だからその、基本夢見がちなのよ、
うん。
で、俺は夢見がちなシューマンの曲はそんないいと思ってなくて、
うん、
シューマンは本当にたまたま、なんか向こうが見えちゃった、みたいな、
うん。
向こうが見えたみたいな音楽をたまに書く
ん
よね。
うん、
そのごくたまなんだが、
うん。
そのごくたまに向こうが見えたあたりが、やっぱシューマンはズバ抜けていた。まあ、今日はそのあたりの曲を少し紹介できればと思ってみるんだけど。
はい。
うん、早速
1曲目、
片鱗が現れてる感じを言うと、
うん、
シューマンのアラベスク、こういうすごい有名な曲なので、
うん、
知ってる人多いと思うんだけど、最後に急に向こうが見えちゃうっていう感覚を掴んでほしいですかね。
向こうとは、
向こうはね、彼岸。何かが見えちゃった、ここからです、急に和音もさ、
うん、
だいぶこう無効感のある和音になって、急、あ、どうしたみたいな。しかもこれで終わるんだよね。
うーん、
だからこう この辺がやっぱりもう決定的に違うっていうか、まあ、もちろん交響曲とかも書いてて悪くないんだけど、うん、あいいんだけど、シューマンやっぱ本質はこういうところにあるっていうか、なんかね、どっか行っちゃうんだよね、そのどっか行っちゃう感、
うん、
やっぱシューマンいいと思いますね。はい、っていうのがまあアラベスクシューマンですよ。で、まあもちろんね、トロイメライみたいなものあるので、
うん、
トロイメライ聞いとくか。有名なホロヴィッツの、どうですか。
綺麗、
まあ、夢見がちだよね。あ、でもやっぱりなんかね、シューマンの本気はここじゃないよ、
うん、でもさっきの曲の方が確かに
そうでしょ、
うん、
しかもアラベスクあの最後だけいいんだよ、まあ、急にあれみたいな。で、だこの辺やっぱりさ、こう、なんていうか、全般的に、多分これがシューマンのイメージだし、
うん、
多分シューマンの 90% これなんだよ、作ってる曲の。基本トロイメライなわけ、あの人は。で、例えばその、まあ、これもまあ、綺麗であると。まあ、あとピアノ曲で言うと、あと幻想曲。なんかね、まあ、幻想曲もね、ほんとなんかこう、シューマンの週2病が炸裂してるというか、なんていうの、ブヘーみたいなさ、ものすごいウェイ状態みたいな、もうちょっとこれ聞きゃ分かるんだけど、もうウェイですよ。いや、幻想曲いいよ。まあ、というね、
うん、
まあ、こういうのはなんかシューマンっぽい。なんかこれもやっぱトロイメライの、あのこの夢見がちな、この中もとにかく夢見じゃん、うん、足に地に足がついてなくてさ、もうなんかもうひたすらあっちを目指してるみたいな。でシューマンがすごい、ロマン派って基本的に、ロマン派ってまず定義的に何かっていうと、彼岸を向いてるってことなんだよ、ロマン主義っていうか、
うん、
基本的にここじゃないどこかっていうのに対する同型がロマン主義を駆動してるから、
うん、
基本的にロマン主義っていうのはその地に足がついてない感じでどうしようもなるよ、ね、
うん、
で、そういう形で現実を批判するっていうのがロマン主義の基本だから、
うん、
そので、理性的合理的認識では捉えられないものが彼岸にあるのだっていう、
うん、
現世はさ、理性的認識的に全部捉えられるわけ、
うん、
だけどそれじゃ捉えられない世界、オカルティックな話なんだけどがあるんだ、でそこには感性がいけるのだっていうのが、まあ、すんごい大雑把に言うとロマン派で、
うん、
で、まあ、シューマンはだからまさにそういう曲を書いてるわけなのね。
うん、
すごくいいシューマンってもうなんて、あの、わずかしかないから。ただまあ、そのわずかしかないところがまあいいんですけどね。
うん、
そのわずかしかないすごいシューマンを聞くと、
うん、
知ると、
うん、
今みたいな曲が何なのかが逆にわかるみたいな感じかな、うん、言えば。つまり、もう向こうが見えちゃった人の音楽なんだっていうのが、
うん、
結構大事なポイントじゃないかと。
うん、
だから今の向こう水沢はどこに向かってるかって言ったら、向こうに向かってるわけですよ。
うん、
っていう感じ。ただ浮ついてるんじゃなくて、
うん、
シューマンやっぱり向こうが見えちゃってて、それで向こうに行こうとしてるんだなっていう。
うん、
そういう感
じ。それが成功するときと成功しないときがあるってこと？
ある。うん。で、シューマンの場合は大体まあ、そうだね。50分の1ぐらいで成功してるっていう。まあでも、まず大事なのは、それシューマンに才能がないわけじゃなくて、シューマンは才能がありすぎて、ほとんどの作曲家は向こうが見えないから、
うん、
っていう意味で、シューマンはまあこうズバ抜けている。あと作曲技法的に多分シューマンはすごいアマチュアで、だからアマチュア作曲、すごいアマチュアみたいな。な感じがやっぱすごい、なんかシューマンする。だからメンデルスゾーンとかものすごい端正な曲を書くんだけど、
うん、
やっぱメンデルスゾーンはあっちが向いてないんじゃないかな、わかんない。まあユダヤ人のでエリアとかあるから、エリアスとかは向こうが見えてる音楽なんかもしれないけど、やっぱシューマンはやっぱなんか独自の生き方で向こうが見えてる感じがするね。ちなみにブラームスもあっちが見えてないからね。
うん、
こうやっぱこう、まあ、そうなんかあっちが見えてる見えてないとか、お前一体何を根拠に言ってるんだって話だと思うんですけど、もうそうとしか思えないみたいな感じですよ。まああとすごくこうシューマンのまあロマンティックな ところについて言うとですね、まあ詩人の恋でしょうね。聞いてみますか。
はい。
満たされてません。
でもすごい綺麗な曲だ。
いやー、詩人の声は綺麗だよ。これ女性も歌うよね。
うん、
やっぱこうすごい ナルシスティックっていうかさ、
うんうん、
こう自分に歌ってて自分に陶酔していくような感じの、
うんうん、
なんか他者がいないというかね、いう感じ。まあこういう感じはすごいマーラーに影響をむちゃくちゃ与えてるんだけど。さっきのその分かりやすいシューマンってのは多分こういうやつですよ。これピアノソナタのね、あの2番ですけど。いや、この第一世代のダサさって。何これっていきなりね、蝶々になるっていう。まあこういう風な、こう変わり身の速さ、うん、気分の移り身の速さみたいな、
うん、
まあシューベンの面白いところだと思うけど、やっぱりこうなんていうかね、変な音楽もよく書いている。まあ、シューマン自身、まあ、ただこの変さが、なんていうか、まあ、シューマンってさ、その、結局晩年、あの、精神病で死んじゃうので、うん、で最後精神病院にね、入って死んじゃうんだけど、
うん、
なんかそういうのと関連づける人もいるけど、
うんうん、
なんかあんま関係ないんじゃないかって気がするけどね。激ロマンティックさでさ、
うん、
もう少し理性的だったら書けないじゃんみたいな。
自分に酔ってないと書けない。
何？テンテテンテテンテテンテ。謎の子は勝ち誇り感とか。まあとにかくね、やっぱシューマンこういうところがまあ多いですよ。っていう風な。まあ人です、
うん、
さあここまでどうでしょうか。
うーん、ちょっと苦手。
トロイメライ好きなんじゃないの。
トロイメライは好き。なんか、
うん、
ドラマチックすぎる。
あ
ーかな、なんかちょっと気恥ずかしい聞いてて。
いや恥ずかしいよね。だから、うん、いやそれ大事なポイントでね、基本的に恥ずかしいんだよシューマンは。でまずそのまず基本的にシューマンは恥ずかしい。シューマンの人生が恥ずかしい。で全てにおいてシューマン恥ずかしいわけ。あの恥ずかしいは結構大事なポイントだよね。シューマンは恥ずかしいことがやれちゃった人なんだよな、
うん、
そこがまずまあロマン派だってことだし、まあ、ロマン派って基本的に恥ずかしいじゃん。日本の近代文学もそうじゃん。基本的に全部あれ恥ずかしいでしょ。
うん、
であれはやっぱり自我に目覚めた人は基本的に恥ずかしいって、まあ、なんか中二病ってことなんだけど、
うん、
なんかそういうようなところがやっぱシューマンにはこう際立ってるというか、
うん、
まあ、シューマンの人生はとにかく全部恥ずかしいですよ。
もうなんかそれあれが面白い。
何だっけ、
新聞。
ああ、新音楽時報でしょ。
うん、
シューマンの新音楽時報も、新音楽時報は、なんていうかその音楽史的にはやっぱ結構大事なメディアで、
うん、
そのショパンをね、
うん、
こう絶賛し、うん、で何よりブラームスを世に送り出したのは、
う
新音楽時報ですから。ただまあ、あのシューマンが、まあ、自分で発行してたんだけど、うん、あの全部自分で書いてたっていうね。なんかね、なんだっけ、とにかく、ちょっと名前適当に言うけど、うん、なんかその、オウレリウスとか、なんかいろんな名前が、
うん、
の奴らが対談してるわけ、ずっと。
うん、
その中で、
うん。
で、その、それが全部自作自演だったっていう。だからその自分で掲示板作って、
うん、
いろんなハンドルネームで、うん、自作自演をやってるみたいなことを、新木音楽時報でやってたんですよ。
それがバレてるのが恥ずかしい。
いや、もうシューマンなんて、もう音楽史っていうのはもう残酷で、うん、シューマンの生態なんてほとんど明らかにされてるから、ね、もうあの、クララとエッチした日を全部日記で F で書いてるとか、もう全部明らかなんです。で、それによって、クララ・シューマンの最後の子供がブラームスの子なのか、シューマンの子なのかとかまで明らかになっていて、もう、本当になんかね、もうなんかゴシップも極みだよ、本当に。なんか、音楽学ってそんなこと、俺はさ、すごいそれに衝撃を受けて、音楽学ってこんなことやってんかみたいな。それが分かったとして、何が分かるんだみたいな。
確かに。
あって、で、なるほどみたいな感じよ。
全部書いてたんだ、
ね。それは学問なのかみたいな。まあ学問なんだけど、それによって何が明らかになるんだろ
う。
だからまあ、シューマン自身は、当時はやっぱりその、妻のクララ・シューマンが、もう、うん、まあ、なんてアルゲリッチみたいな本だよね、
うん、
もう大ピアニストで、
うん、
大ピアニストの夫でどうも作曲してるらしいけどクスみたいなそういう感じが、まあ、ずっとつきまとっており、でシューマン自身もどこに行ってもクララ・シューマンの夫としか見られないっていう、だからなんていうかな、それ別になんかさ、女性がずっと感じてきている、
うん、
誰それの妻としてかこう見られないみたいな、うん、ある種のこうジェンダー的理不尽さっていうのを、
うん、
まあ、ひっくり返ってるがゆえに、
うん、
めちゃくちゃ簡単だよね、シューマンね。で、そういうこともいろいろあって、
うん、
こう、なんていうの、いろんなこう心の重荷が重なってしまったのではないか。だから、その、ブラームスも、やっぱりすごい若くて、
うん、
昔のブラームスってめっちゃイケメンだから、
うん、
若くてかっこよくて、ウルトラ才能があるやつが出てくるわけよ。
うん、
でそれを新音楽時報でね、
うん、
もうなんかその、これからのドイツ音楽も安泰であると、うん、ブラームス君がいるからみたいな感じで紹介していくんだけど、
うん、
それにブラームスは一生恩を感じているのだが、
うん、
やっぱりこう、まあね、クララとも仲がいいしさ、
うん、
で、クララ、シューマン家でもブラームスは人気者だからさ、なんかこう、あ、俺はみたいな。作曲家としても明らかにブラームスが上なわけ。俺はみたいな。ふうにこうやっぱなっていってしまうとかね。いや、そのある種のこう立場の難しさみたいな、
うん、
宮廷のね、
うん、
オーケストラの指揮者にシューマンが任命されるとか言って、
うん、
シューマンね、全然指揮の能力がなかったらしくてなんかあのコンサートマスターがやっているのにはむしろ合わせてたということで、
うん、
だからなんか常に残念だし、
うん、
恥ずかしいんだよね、
うん、でもいい人やったんやない、
まあ、いい人だったと思うよ。ただなんかね、あの家の中では、
うん、
クララ・シューマンが演奏会活動もしつつ家事をしなきゃいけないじゃん、
うんうん、
でなぜかというとシューマンは作曲してるから作った曲がまあ認め、あんま認められない、思ったほど認められない、自己評価的、自己評価よりも認められないから、なんかうーんみたいな、もうなっていて、まあ、心も病んでいくみたいなさ、なんか面白いね、
はい、
優れた才能を鋭く見抜く評価でもあった、
うん、
だったっけ、だけど同時にその、まあ、見たかもしれないけど、メンデルスゾーンのさ、
うん、
交響曲3番がスコットランドで、交響曲4番がイタリアなんだけど、シューマン間違えてて、その3番聞いて、イタリアがなんちゃらかんちゃらとか書いちゃって、4番聞いて、スコットランドがなんとかで書いちゃって、全然違ったみたいな。で、そういう恥ずかしいミスも頻繁に起こしてるっていう、なんかね、いや、愛すべき人なんですよ、シューマン、ほんと。面白いんだよな、シューマン自身が。で、そういうシューマソがね、
うん、
そういうシューマソが、すごい曲を書いてるわけよ、
うん。
そこにやっぱりこう胸が打たれるっていう。シューマソやっぱりすごかったんだみたいな。
ちょっと
だから ただの抜けてる、ただの恥ずかしいやつじゃないんですよ、
うん、
シューマソは。やっぱこうね、なんか、あ、やっぱすごいの書いたねっていうのがある。
うん、
すごいの書いたのを少し紹介するとですね、
うん、
まあ、まず一つは、交響曲4番の、まあ、あの、四楽章への移行部分っていうのがあって、
うん、
これは、全楽章繋がってんだけど、 まあ、3楽章部分が4楽章に移行するところなんだけど、
うん
まあ、ワーグナー的と言ってもいいんだけど、巨大な扉がこうバカーンと開いてしまったようなような音楽を作ってるわけですよ、
うん
まあ、あんだけ偉大な扉を開いておきながら四楽章がこう可愛い感じなんだけどシオンはやっぱ自分で自分がやってることがよく分かってなかった、まあ、したかったかって天才なんだけど、
うん、
で今みたいな偉大な遺構部をね作っているわけですよ、
うん
でも例えばそのチェリビダッケとかも、
うん
まあ、チェリビダッケはそのカラヤンという指揮者をめちゃくちゃ批判してたんだが、
うん、
おそらくカラヤンはフルトヴェングラーが指揮するシューマンの4番の四楽章への移行部で何が起きているかが全く理解できなかったんでしょうなとか言っててそういうことですよで、まあ、チェリビダッケは典型的には見えてしまった人なので、
うん、
なんか見えてしまった人はやっぱああいう部分に反応してしまうと、
うん、
いうことですね。今の移行文は大変有名である、
うん、
で、あと、まあ、あまり知られてないんだが、
うん、
しかし、まあ、ぜひ今日メインにして、まあ、でも俺が思うにやっぱシューマンの最高傑作は、
うん、
ゲーテのファウストからの情景
って
、
うん、
音楽があるんですけど、
うん、
このねまず序曲を聴いてほしいんだけどさ、音楽が前に進まない感じというか、
うんうん、
でも大丈夫かって感じで始まるわけで、これがまたね2時間ぐらいあるんだよ。で、まあ、なかなか前半まで結構厳しいところもあるのだが、うん、このとにかく3部がすごい。
時間聞いてきたらここにたどり着くの。
これ旋律としてまず綺麗じゃん、
うん、
で、まあ、合唱もオーケストラ大、まあ、すごい大きな曲なんだが、
うん
まあ、こういう旋律が来てね、あらシューマンなんか良くなってきたんじゃないのみたいなことを思わせていくと、で、まあ、これはちょっと長いからちょっとあれするけど、まあ、すごく綺麗な曲なんですよ、
うん、
でこれはゲーテのファウストの多分最後の神父が、
うん、
ブリンケットアーフって言って見上げなさい見上げなさいって言ってこう、
うん、
どんどんファウストの魂がこう上に上がっていく様子なんだけど、
うん、
もうもうじき上に上がっていくわけよ、
うん、
でこの次の曲が、まあ、有名な神秘の合唱、まあ、最後ゲーテのファウストの第2部は最後神秘の合唱って思うんだけど、
うん、
こう上がりきった先が神秘なわけ、
うんうん、
その神秘の部分の音楽がマジやばいっていう、
うん、
で合唱曲なんですけど、
うん、
それちょっと聴いていただきたい。ここも綺麗。でもこれはね、神秘じゃないんだな、
うん、
これだから優しいじゃん、
うんうん、
こう包むでしょ、うん、
まだ地上の感じ、
地上でしょ、うん、だからこの次ね、あっちに行ってるからそれ聴いてみましょう。この辺だけでももうだいぶいいじゃん、
うん、
しかしね、まだくるこっから、うん、どこまで行くんだっていうくらいさ音楽がもう光り輝きながらもうずーっと、そんなことあるはずないじゃん、
うん、
なのにもうずーっと全体がさ、うわーっとこうよくわかんないところにうわーっと言っていくっていう、
うん、
でまたシューマンもね、この偉大さが自分で分かってないっていうのはこの後分かるんだけど、あれで終わればいいのに、
うん、
この後なんかすごいなんかねほのぼのしたなんかね明るい音楽で終わっちゃうんだよ。であれって思うんだけど今のところ今のところだからって言うんだけど、まあでもあの瞬間を書いただけでもやっぱ天才としか言いようがない。もうやっぱ後期のマンハを続いてもあんな音楽あほとんど出てこないって思うんだよね。綺麗ですよ。いつものシーマに戻るみたいな。いいんだけど、なんちゅうの、アンテのシーマに戻るんだけどさ、なんかこう、これはだから全て同じだよ。だからその、なんちゅうの、安定のシーマじゃん。シーマってこういう感じよ、基本的には。公共曲でも何でも。明るいシーマってこんな感じ。なんだけど、あの前の、あの神秘の合唱の、あのこう、いろんな色になりながら、こう、ひたすらよくわかんないものがこう、ひたすら上がっていくっていうか、もうすごいわ、もう一個。やっぱね、こう。
これちょっとずつずれて、一個近寄って、離れて、もう一回近づいてっていうのをずっとやってんだね。だからこの近づいた時がさ、ちょっと 不思議な音になる。
そう
な
の。しかもこの神秘の合唱の最初の旋律のさ、テンテンテンテン。
これどういう風になってるんだろう。
多分最初にもあれ作って、なんかすごいのできたけど、多分思ったと思うんだよね。で、もう一回やるわけ。で、もう一回の時にもっとそういうことになってるんだけど。やっぱりまぐれあたりにしてもやっぱすごい、これは。で、やっぱこういう、だからね、さっきの話に戻るけど、こういう曲をかける、つまりこういう曲がかけちゃうくらい、やっぱり向こうが見えちゃってるんだと思うんだよ。それがやっぱり向こうが見えちゃってるのが音化されてるからさ、
うん、
でっていう人がああいうそのいわゆる安定的終盤を書いてるとなると、うん、安定的終盤の見え方も変わってくると思うんだよね。だから確かにね、あの単調のドラマティックな曲とかよりは、
うん、
こうやっぱ終盤こういうのがすごい、
うん、
ほとんど演奏されない。最近はだいぶ演奏されなったけど、
うん、だって大変でしょ、これ演奏するの。
だけど
しかも一部二部はあんま良くないんでしょ。
あんま良くない、まあ、まあ、あんま良くない。三部急に輝くから
試練が
こっからですよ。どんどん上か。いや、これと同じぐらい上長いするのはもうバッハのミサキクロナー調の終局しかない。やっぱ西洋音楽史においてもってい
う
気はやっぱするね。すごいところにやっぱこう達してる。シューマンの天才はああいうところにやっぱりあると思うね。
うん、
トロイ未来ではない。
そうね、こうやって聞くと、うん、まあそうだなっていう気はする。
いや綺麗でしょ最後の
とこ。いやすごい、
あれすごいよね、うん、エンディング
にやっぱ2時間聞かない
、2時間聞いて最後にあれが来るとか、
うん、
なん何みたいな、うん、しかもなんてそれでまた終わんないところがよく分かんないっていうかさ。まぐれなんだよね。でもまぐれができるかどうかは才能だからな。
でもまぐれがすごいすごいいいってことでしょ。
すごくいい、原理いいからね、
うん、
何度聴いてもやっぱすごい音楽だし、しかも短いんだよね演奏時間にして。こうなんか
いい部分がね、
そう3分かしかないんだよ。でそのいやその前もいいよ、うん、あさっきのあのバリトンのね、
うん、
あの神父の歌もいいんだけど、うん、その先にあの神秘の合唱が来るから、だからまさに神秘としか言いようがない音楽になっている。
うん、
うん、いや、マーラーの交響曲第8番っていうのはさ、ゲーテのファウストの第2幕が詩なんだよ、
うん、
だから全く同じ最後神秘の合唱なんだけど、うん、まあもう全然もう今のシューマンのあれに比べたらもう全然低俗ですよ。あのもう低俗な神秘ですよ。
う
ん、まあ好きだけど、だけどやっぱシューマンのさっきの神秘の合唱はやっぱり本当に神秘だからな。
うん、
これを言っとこうと思ったんだけど、シューマンはね、
うん、
アラベスクのおしまいとかさ、
うん、
つまりたまにあっちが見えるんだよ、
うん、
はっとこうあっちが見るときがあって、それがね長続きしないんだな神話の場合は、
うん、
神秘の合唱は 2時間ある中の3分でしょ、
うん、
だからアラベスクはなんか6分ぐらいある中の20秒ぐらいでしょ、
うん、
でそんなぐらいの割合ではっという瞬間が訪れるんだよ。
うん、
でそのはっというときにどうもあっちが見えてる感じがする、
うん、
でそれは例えばさっきの、まあ、交響曲4番もあそこだけですよ。25、6分あるかな、その中のまあ、せいぜい1分ですよ、
うん、
みたいな、そういうなんていうの、あの瞬間的に彼岸が見えてる、
うんうん、
でそれが不意にやってくる。でもロマン主義っていうのは基本そういうことを画策した人たちだからね、
うん
うん、論理的にいかないんだよ彼岸に。こうともすると瞬間にハッて急に立ち現れる、
うん、
そういう意味でやっぱりすごい、そういう音楽をシューマン書いたんだろうね。
犬が我慢ができなくなってきたので、
でビスコさっきからずっと我慢ができてない。
今日は終わります。
はい、わかりました。
はい、
はいはい、次回は
次回は、うん、この前、うん、久々に聞いた、うん、なんだっけ、コロナの自粛明けの、うん、急遽の演奏会の話を
振り返り
をします。
はい、
はい